もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
52です。
52歳。今結婚してます？
バツイチです。
何年前ですか、離婚されたのは？
20年ぐらい前です。
あ、そうすると、この20年間ずっと一人ですね。
はい。
で、今はそうするとお一人で暮らしてるの？
子供が3人いまして。
あ、3人。
はい。
何歳ですか？
長女が28。
うん。
長男が25。
うん。
次男が21です。
3人とも今あなたと暮らしているわけですか、一緒に？
次男が一緒に住んでいます。
あ、そうですか。
はい。
で、今日の相談っていうのはどういうことでしょうか？
長男のことなんですけど。
25歳の長男ね。
あ、そうです。
はい。
この子がですね、ちょっとお金に汚いんで、
はい、
ちょっと困ってるんですね。
どういうことですか、汚いっていうことは？
まあ、人からお金を借りたりとか。
あ、借りても返さないということ？
そうですね、お金を借りたら借りっぱなし。
あ、借りっぱなしね。
お金が置いてあったら、バレてないとは自分では思ってるだろうけども、バレるような取り方をしちゃってるっていう感じですかね。
うん。
それで私とはちょっと離れたところに住んでいるんですが、
ええ、
仕事をしてるけどもサボりっぱなし。
うん。
社長が面倒を見てくれているんですが、
うん、
その人のお金もやっぱちょっとずつ取ってるらしいんですよね、自分の給料だと少ないって。
うん。
で、今現在ですね、人からまあちょっとお金を借りてまして、
うん、
それを返さなきゃいけないっていう話で、
うん、
私に貸してくれって言われたんですね。で、私もお金がなかったので、私のおばから借りたんですよ。で、それを息子に渡したら、先輩に返すんではなく自分で全部使い切っちゃったんですね。で、一括で返してほしいって言われたんですね。
うん。
だけどもちょっと無理って言って、私と息子の社長と二人で電話で話して、うん、じゃあお母さんが出せない分自分が出しますって社長さんが言ってくれたんですね。そうしたら息子が知らないところでその先輩に今月耳揃えて返しますって言っちゃったんですよね。だからその社長も怒っちゃって、
うん、
なんでお前はできないことを言うんだと、
うんうん、それで要するに社長は今までは面倒を見ていたけれども、う
ん、はい、
もう今度は面倒見ないということね。
あ、そういうことは言われてないんですよ。社長自身も昔やんちゃで仕事もしない、
うん、
でお金にもルーズで、
うん、
親にも面倒をかけてるっていう人だったらしくて、その人も同じような人に出会ったらしいんですね、面倒を見てくれる人。
はいはい。
なので自分もその人に恩返しできない分、
うん、
自分もそういう子供たちを面倒見ようっていう気持ちになったらしいんですよ、その社長は。
うん。
なのでうちの子も見捨てずやってくれてるみたいなんですよね。
うん。それで今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
お金を借りても借りっぱなしという息子さんをどういうふうに接したらいいかってこと？
そういうことではなくてですね、子離れができない。
要するにあなた、この25歳の息子が可愛くてしょうがないの？
そうですね、やっぱ手焼いてきたので昔から。
息子があなたに頼ってくることをあなたは嬉しいんだよね。
はい、嬉しいですね。
ですよね。
はあ。
だからあなたは本当は息子が成長しないことを心の底では望んでるんだよね。
思ってます、それは思ってます。
よくいるんですよ、子供が成長することを嫌がる。要するに need to be needed って、子供から自分が必要とされることを必要とするような親ってのはいるんですよ。
はい、はい。
あなたの今日の相談というのは、
はい、
この25歳の息子とどう接していったらいいかということ。
子離れをしたいということですね、はっきり言って。
だけどそれは単純なことで、あなた幼稚であることをあなたが必要としてるわけですから、
はい、
私がここで子離れしなきゃって言ってもしょうがないよね。
カツ入れてほしいですね。やっぱ身内に言われてもいいじゃんって甘えちゃうので、うん、
それで私はどうしたらいいでしょうかっていう相談ですか。
そうですね、はい、
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、ご意見を伺ってみてください。
こんにちは、中川です。
こんにちは、お願いします。
中川さん、どうしよう。
どうしよう、もう本当に自分でわかってるんですよ。上の子と下の子にも言われるんですけど、
うん、
大人になんなよって言われるんですね、
うん、
でやっぱし、長男のことをもうちょっと突き放さないと成長しないよとも言われてるんですよ。
ああ
言われる前に分かってるんですね、ああ自分で。
うん、分かってるよね。
だけど、うん、やっぱし、そばにいない分、うん、ちょっと心配で、
うん、
で、私のそばにいる時から結構警察に呼ばれたりだとか、
うん、
学生の頃も学校に呼ばれたりだとか、うん、そういうのがすごい頻繁にあったんですね。
うん、
社会人になっても心配だったんですけど、
うん、
それで親がしゃしゃり出ていくことじゃないじゃないですか、揉めたにしても。
うん、
解決するのは自分でしかないので、
うん、
なるべく携わらないようにしてたんですね。
うん、
で、頼ってきてくれた時だけ、うん、こう、アドバイスを言う的な。
うん、
でも、自分が本当に困ると私の後ろに隠れちゃうような感じになっちゃってたので、
うん、
で、お金のことに関しても、うん、やっぱり借りたら借りっぱなし。
うん、
返す期限になっても、やっぱし雲隠れしちゃう。
お母さんね、今自分で喋ってて変に思わない？最初におっしゃってたのは誠に正論をおっしゃってて、途中からね、子供さんの話の今度は愚痴になって、
はい、
ね、でもね、はい、耐えられることがやっぱりお母ちゃんとしては嬉しくて、はい、要するにだらしない分どっか可愛げがあるんだろうな。
そうですね、うん、
まあ、その性格的な可愛げのあるところもあんだろうけど、もうだらしないことおびただしいで、はい、年相に全然成熟してなくて、
はい、
うん、でその子が一方で可愛くて可愛くて伝えてこられること自体が嬉しいんだけど、
はい、
だけど母親として考えた時にこんな状態でいいんだろうかと、はい、いうことは一方で当然思われるわけで、
よくない。
いや、よくない決まってんじゃん。当たり前じゃん。
うん。
だからその両立なんてありっこないじゃん。
うん。
でしょ？
だから、自分が変わらないと、周りって変わらないっていうのは自分でも分かってるんで、
うん、
私がまず子離れをしないと、
うん、
子供っていうのは離れないと思うんですね。
もう蹴飛ばす、うん、だから蹴飛ばすしかないんだよ。恨まれようが。ああ。そりゃ、手のひら返すんだから。で、その長男坊にしてみりゃ、今まで散々甘やかしてくれたお母ちゃんが、なんじゃ、突然手のひら返しやがってって。で、そういう子だからね。で、25にもなってそんな子だから、悪いけどあなたのせいなんだよ。
そうですね。
あなたのせいでそうなっちゃったその子がね、25にもなってそうなんだから、あなたのやるべきは手のひら返すんだよ。その子のことを思うんだったらね。で、手のひら返したときに、その子はお母さんのこと恨むんだよ。
はい、
はあ、恨み続けんだよ。
はい、
で、30になっても40になっても恨むかもしれないんだよ。
はい、
それでも知るかと。ね、はい、で、こいつは気がつかないまんまで50、60になったら私は知らんと。
はい、
それで割り切る。そこまでの覚悟はお母さんできなきゃダメ。わかる？恨まれたくはないわ。でも、子離れはしなきゃいけない、この子のためにと。
はい。
そんなね、この子のために子離れをすることで手のひらを返してやんだけど、その子のためにやったっていうことをこの子は分かってくれるはずだなんて甘い考え持っちゃダメ。一生分からないかもしれない。でもね、いいですか、は
い、
一生分からないかもしれないけど、はい、今のまま言ってたら二人で、どん詰まりで、二人で強鎮するだけなんですね。だけど、はい、あなたが手のひら返しをすれば、
はい、
彼はひょっとしたら気がついて立ち直ってくれるかもしれない。その可能性はあるわけです。
で、ね、
立ち直らないかもしれないよ。
はい、
でも、もうそこは割り切るしかないよ。そういうことなんですよ。
全て分かってたことなんですよ、自分自身で。
はい。
ただ、やっぱ、私の考えも甘かったって感じですよね。
うん、だから今まで
の。それができなかったんですよ。
だから今までのことを、そうやって振り返って、思い至ったわけじゃないですか。
はい。
じゃあ、この子のためにどうすべきか、っていうことを今考えてらっしゃるわけでしょ？
はい。
だったらその子が気づくチャンスを作ってあげるのが親じゃないですか。
そうですよね。だからやるしかないですよね。
やるしかないですよ。
ここで悩んでる場合ではないですよね。いやいや、
う
ん、
あなたがなぜ悩むかっていうと、
はい、
そこで手のひら返しをやった時に私は一生恨まれるんじゃないかと、それが怖いんだよ。
いや、そうじゃなくて、
ほう、
私が引き離した場合、ほう、この子は誰を頼るんだろうって思っちゃったんですよね。
それは路頭に迷わせたってしょうがないじゃん。
うーん、ですよね。
そうですよ。
だからそこがちょっと私の甘さだったなっていうのは思いますね。
うん、そうなんだよ。
うーん、だから全部わかってるんですけど、うん、結局行動に移せなかったってことなんですよね、うん、だから今そういうふうに先生に言われて自分の中でも再確認できたんで、うん、やります、
うん、
今度から自分に甘えないで。
それでちょっと変な言い方になるけど、
はい、
人様に迷惑をかけた時にも、
はい、
我が子が迷惑かけたんだからっていう意味でそのことは関わりのないところで何かをするのはいいけど、
はい、
もろにその子の手助けをしたら結局は全てが我やですよ。
ああ、
いいですか。
わかりました。
うん、だからもう放り出すしかないんです。あとは本人がどこかで気づく、はい、可能性を希望を持つ、信じることできないからね、
はい、
それしかないです、うん、
で立ち直るかどうかっていうのはもうあとは本人次第ってことですよね。
本人次第だよそんなもんは。
わかりました、
うん、ちょっと加藤先生に変わりますね、はい
はい、
今あなた自分が愚かだってことを分かってるのね。
それは自分で分かってます。思ってることとやってることって行動が違うなっていうふうにも思うので。
自分が愚かっていうことは分かってるったらどうする方法があると思う。
先生がおっしゃったように我慢じゃなく反映させるように努力する。
だって努力しないじゃないあなた。
いや今先生に言われたのでも頑張ります。自分の中でできることから。
いや今までずっと長いこと52年間、
はい、
我慢しないで生きてきたんですよ、
はい、
それでいきなり我慢できるような人間になれます。
そうですね、頑張ります。
だから今まで52年間頑張らないで生きてきたんです。
いや頑張った時期もあったんですよ。
いや そしたらこんな必要とされることを必要とするっていうようなこんな愚かなことはしないでしょ。
うーん、
だからあなたここでもまた自分に嘘をついてんの。頑張った時はないです。その時その時で一番安易な解決法を選ぶのが神経症なんですよ。だけど最後は地獄ですよ。
はい、わかりました。
わかった。
はい、
素晴らしい。
はい、わかりました。
これであなた人生が変わりますよ。
はい、
よろしいですか。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、最善の生き方は自分に正直になること。